おはようございます。おはようございます。ルカの18章、ルカの18章は6つの話があります。なので本当は6回に分けてもいいぐらいのものです。なので、かなりちょっと薄くなっちゃいますが、一つ一つができたらもうそれこそ一つ一つ1時間ずつかけて6回にわたって6時間でっていうこともできるんですが、まあ、何度も話としては聞いてるっていうこともあるでしょうし、またいつかそのぐらいの時間かけて学べるといいかなと思います。ただやっぱりこの創世記から黙示録まで私たち学んでいて、でこのルカの福音書もずっと学んでいる。でこのいいところはいろんないいところがあるんですけど、ずっと学ぶ中でいいところの一つというのはこの文脈を抑えられるってことです。一つ一つがその独立して別々の話として、ああなんか不正な裁判官の話、ああ知ってます知ってますとか、盲人の癒し、ああ知ってます知ってますとか、そうやってその別々に金持ちのヤングリッチルーラーの話を知ってますみたいな、そのぶつ切りで捉えると、この話の文脈全体っていうのがなんか見えなくなっちゃうというか、見えなくなる可能性があるというか。だけどこのコツコツ学んでいる中で、一章一章飛ばさないで一節一節学んでいくと、この文脈っていうかつながりがあります。で今日のこの6つの話を一つにつなげるものは信仰です。6つの話の中からそのそれぞれの信仰というものが、それぞれその神に対する信頼というものが描かれています。良いのもあれば悪いのもあります。でその信仰を今回この18章を通して私たち学びながら、どのような信仰があるのかというのを学びながら、じゃ自分の信仰って神に対する信頼ってどうなんだろうかって、私の信仰っていうのはイエス・キリストを信じてます、神を信じてますと言うけども、その信仰というのは果たして健全なのか、それともそうじゃないのか、それをその基準をこの御言葉から、今日のルカの18章から学んで、その自分自身に、反映させていきたいと思います。一言祈ります。天の父さん、今日もあなたの皆を共にあがめ、あなたを賛美し、あなたを礼拝できることを心から感謝します。今日もあなたの御前にイエス・キリストの皆の上に集まり、そしてあなたをこれから求め学ぼうとしています。どうぞ私たち一人一人をお助けください。理解を助けてください。でもこれが頭だけの理解で終わるんじゃなくて、どうか聖霊が私たちの心に深く印象を書きつけてくださって、あ、じゃあこのようにやってみようとか、このように、願ってみようとか、その心の一心に、つながっていきますように、どうぞこれからの時をあなたが導いてください。御言葉を分かち合う私に、どうかあなたの知恵と力をお与えください。そして、あなたが一人一人に、私もそうですけど、語ろうとしておられることをはっきりと、伝えることができますようにお助けください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。ではまず一つ目の区切りが一節から九節までです。一節から九節まではその失望せずに祈り続ける信仰です。一節、いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。彼らというのは弟子たちの話です。前のその17章の22節を見てみると、イエスは弟子たちに言われたと。でその弟子たちに対して話しているこの文脈でずっと来てて、他の誰かに話しているという文脈ではないので、この18章の1節から9節まではイエス・キリストの弟子たちに対して、つまりイエス・キリストを信じてて従っていて、そして救われている人たちに対して言っている、話です。そしてこの、17章の後半からずっとそのイエス・キリストが弟子たちに対して語っているのは、人の子の日、つまりイエス・キリストがもう一度戻ってこられるときに、その準備できているように、イエス・キリストの弟子としてイエス・キリストを迎えることができるように、幸いを得ることができるように、キリストの再臨が、裁きじゃなくて、祝福を得ることができるように、その準備してなさい、気をつけなさいという話です。で、その中、その文脈でいつでも祈るべきだと。だから人の子の日を弟子として迎えるために必要な祈りを励ますんですよ。どうか私が健康でいられますように。どうかお金が与えられますように。どうか、みたいな。こういうのも別に悪くはないんだけど、でも、ここで言う祈りというのは、その自分の信仰が保たれて、そして神の前にイエス・キリストが戻ってこられるときに正しいものでいられるっていう、そのための必要を求める祈りの話です。2節から5節。ある町に神を恐れず、人を人とも思わない裁判官がいた。 その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神も恐れず人を人とも思わないが、大丈夫かこの裁判が。どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女たちのため女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。今度のあの選挙で落とさないといけないですねこれね。最高裁判の裁判所の裁判官だったらこう印つけないとダメな人ですねこういう人はね。不正な裁判官、ヤモメの訴えを取り合いませんでした。うるせえって、こんなやもめなんて私のその手を時間を使いたくないこんな人にって、めんどくせえって。だけど何度も何度も来てひっきりなしに助けてください助けてくださいって言うので、うるさいなんて、もう黙らせるためにその彼女に裁きをつけてやることにしたんですよ。そういう例え話で、イエス・キリストはそれがどういう意味なのかということをこれから解釈をします。6節、主は言われた、不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。ここで今と止めます。だから不正な裁判官、つまり神を認めず人を人とも思わないようなひどい人であったとしても、そのヤモメの訴えを取り上げましたよねって。であればまして夜昼神を求めている先民のために裁きをつけるでしょうって。ここでキーワードというか、何を求めるかっていうことにちょっとピンときましたか。助けを求めるとか、なんか祝福を求めるとか言ってないんですよ。ここで言ってるのは神を求めるって言ってるんですよ。私たち神を求めるんですよ。神との関係を求めるんですよ。神との関係の上、中で神が与えてくださるものを私たちは恵みとして受け取るんですよ。物とかお金とか健康とか状況の変化を叫び求めるんじゃないんですよ。神を求めるんですよ。その貧しい中で、その病んでる中で、そして人との関係がぐちゃぐちゃしてる中で、その自分の考えを神にそのお伝えして、このようにしてくださいというんではなくて、神をその自分の貧しさの中に、神を自分のその不健康の中に、神をそのぐちゃぐちゃしている人間関係の中に求めて呼ぶんですよ。そしてあなたが裁きをつけてくださいって。それが本来クリスチャンの祈りですよ。このようにしたらうまくいくはずなのでしようって。どうか私が考えていることをあなたが実現してくださいって。あなたは何でもできます。私が思っていること、私が考えていることを成し遂げてくださいって。神はそんなちっちゃくないですよ。私が考えている以上に私のことを考えてくださっていて、私が自分のことを知っている以上に、その神は私のことを知っておられますよ。相手のことも。だから、どうこうというよりも、その神を求めるんですよ。自分の願いをひたすらに神にぶつけて、神を祈り倒すっていうような、そのことはありえないですよ。神が私たちを愛してて、私たちのベストを願ってるんだったら、神のその思いを、計画を変えてしまわれるのであれば、神は私たちのことをなんか愛してないですよ。自分の子供が、自分の周りにいる小さい子供が、もしくはその自分のとてもその愛してる人たちが、無謀なことを言って、高速道路の向こうに私目つぶりながら歩いて渡りたいよとか言ってたら、うん、やったらいいよって言わないじゃないですか。危ないですよ。それと同じですよ。私たちにとって、その相手にとって、その危険なこととか、相手を滅ぼしてしまうようなことっていうのを神は願わないから、それを許さないんですよ。何をもってしても止めますよ。神は同じように私たちがの願いが、その二流三流で、自分自身をその滅ぼすようなものであるんだったら神は絶対に聞かないんですよ、そういう願いは。神が私の必要を、神がお決めになる分だけを、神の方法やタイミングで与えてくださるということに信頼するんですよ。自分が願っていることを願ったら、その神がその私の願いをそのまま叶えてくれるんじゃないんですよ。神を求めて、神が与えてくださる解決策を、に、その信頼するんですよ。私はこう願いますと。だから私こう思います、お願いしますということを言っちゃダメじゃないんですよ。言っていいんですよ。だけどイエス・キリストが、そのゲッセマネの園で祈られたように、私の願いではなくて、あなたのご計画がなりますようにって。 私はこれがベストだと思ってますが、それが私のベストでなければ、あなたがこの状況を解決してくださいって。お助けくださいって。神を求めるんですよ、そうやって。神はだらだら裁きを先延ばしにせずに、速やかに正しい裁きをしてくださるって。祈り続けたら、神は必ず求めている必要を与えてくださるということではありません。それだったらその祈り倒すってことになりますから。祈って祈って祈って祈って祈ったら、神が、ああ、もうしょうがねえな、もううっせえから聞いてやろうかって、そんな不正な裁判官のようなことをなさるわけがないです。でも神が必ず必要を満たしてくださる、その必要が、神が私の必要を必ず満たしてくださると。神の方法で。神が、ね、その決めておられる分だけ。私が願っているものじゃないかもしれないけど、神がそのベストだと考えているものを持って、その必要を満たしてくださる。そして、その必要を私たちに与えてくださる。私たちが願っているような量じゃないかもしれないし、私たちが願っているようなタイミングじゃないかもしれないけど、キリストの再臨を感謝と喜びを持って迎える側に立つことができるように、神は私に必要を与えてくださる。だから安心して、自分のその願いとか自分の方法に、自分のプランに、その固執することなく、神を求めて神に委ねなさいって。おっしゃれ大丈夫だよって。神が必ず、私たちがそのイエス・キリストの再臨を喜んで迎えることができる側に立つように、その日に間に合うものとなれるように、助けてくださるからって。だから、失望しないで祈り続けなさいって。そして最後にイエス・キリストは8節の後半。しかし、人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。イエス・キリストが再臨されるときに、神を信じて、信頼して、祈り続け、信仰を保ち続ける人がどれだけいるだろうかということですよ。神が沈黙しているように感じてしまうような場合でも、そのタイミングが神にはあるんですよ。私たちもレンチン世代だから、カップラーメン世代だから、1分とか3分とか5分とか、もう私5分待つのも嫌なんですよ。カップラーメン食べるときに。だからうどん系は選ばないんですよ。そんなその世代で育ってきてるから、もうなんか遅いんですよ。10分とか1時間とか待たされるの。神に対してその祈ってすぐに答えが来ないとなんだよみたいな、そしたら神が悪いのかとか、自分のこれが悪いのかってぐちぐちしちゃうんですよ。でも神は必ず私たちに私たちの必要を満たしてくださるって、信頼しなさいって。自分の方法とか自分のタイミングではなくて、そして神が必ず神のベストなタイミングで、その方法で、その分だけ私に与えてくださるという、その信仰を持っていれば、失望せずに祈り続けることができるよってことです。神を信じる、そして信頼するには、神の愛と恵みについて私たち、その理解と、その体験するということが絶対に必要です。神がどんな時でも私を愛してくださるということを、その、信じてなければ、神に祈ることできないです。あ、これだから私なんかが祈ったらとかって言うんですよ。私なんかが祈ったらって、私たちイエス・キリストの皆によって祈るんですよ。私なんかが祈ったらって言ったら、イエス・キリストの皆に失礼ですよ。イエス・キリストの皆があるから、そんなに言ったらイエス・キリストの皆がなかったら誰も神の前に立つことできないんですよ。だから私なんかがっていうのは私自身を見てるだけですよ。イエス・キリストの皆によって祈るんだから私なんかでいいんですよ。そして神はその愛を土台に、神に、私たちに与えてくださる恵みを期待するんですよ。期待していいんですよ。良いものを受ける資格のないものに神は良いものを与えてくださる方だから、愛しておられるので、その愛のを土台にして良いものを与えるんですよ。恵みに期待していいんですよ。神の愛と恵みが良いものを受ける資格のない私に良いものが与えられるという希望となるんですよ。そうやって祈り続けるんですよ。祈り続けると今度どうなるかというと、神への信頼が増すんですよ。なんでかというと、経験値がその重なるからですよ。神に祈って、その神を求めたら、神が良くしてくださったというその経験値がつくからですよ。私たちの信仰というのは、神への信頼というのは、関係の中で成長するものです。聖書を読んでいるだけでは、教会に来ているだけでは、あなた方の信仰は、私たちの信仰は、一向に成長しません。信仰が成長するのは、神への信頼が増し加わるのは、関係があるからです。神に期待して祈る。神に期待して求める。そしたら神が良くしてくださったというその関係の中で、 ああ、私のようなものが祈っても神は聞いてくださるんだというその体験をするので、神への信頼というのが、また信仰というのが増し加わるんですよ。だから祈らないでどうやってその信仰をその成長させようと言うんだっていう話ですよ。神との関係をつけないでどうやってその関係を立て上げるんですかって、私とお友達になりましょうってその時に、あ、そっかって、じゃあ千尋さんについて Google で聞いてみようって、チャッピーに聞いてみようって、で私についてのプロフィールを完璧に、私が生まれてから今までのそのプロフィールとかやったこと、してきたこと、その言ったこと全部、それをその把握したところで私と仲良くなれると思います？なれないですよ。どれだけ聖書これ全部暗記したとしてもですよ。どんなその聖書を引用できるようになったとしてもですよ。祈って神に期待したり、神に信頼したり、そして神を待ったり、そういう関係の中にいなければ、神への信頼、神への信仰というのは絶対に成長しません。失望せずに祈り続ける信仰、それはその神との愛し合うという関係に裏打ちされるものなんですよ。それを土台とするものなんですよ。10節から14節まで、今度はこの2つ目の箇所ですけど、神に正しい義と認められるものの信仰についてです。まず10節、ごめんなさい、9節。自分を義人だと自認し、他の人々を見下している者たちに対しては、イエスはこのような例えを話された。この9節というのは、例えを話す人の対象ですね。で、2つの問題を抱えてますよ。自分は義人だって、私は義人だって、ごめんなさい、私は義人だ、正しい人だっていうふうに勘違いしてる。そして他の人たちを見下している。愛なんかないね。で、そういう人たちに対してイエス・キリストは、例えを話されました。11節と12節。ごめんなさい、10節となんかずれてる。10節と11節。ごめんなさい、12節までいきます。2人の人が祈るために宮に登った。1人はパリサイ人で、もう1人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、寛容する者ではなく、ことにこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に2度断食し、自分の受けるものは皆その10分の1を捧げております。で、2人出てきます。まず今読んだところは1人目のパリサイ人です。彼は神に祈りました。この祈りの内容というのはどういうことなのか。その祈り続けなさいと神が、イエス・キリストがその励ました上で、その彼の祈りというのはおかしい祈りをまず紹介してるんですよ。このパリサイ人の祈りというのはどういうことか、何を祈ってるかというと、そのまずは神に感謝しているんですよ。神に感謝をしてるんだけど、何について感謝してるかということっていうと、何々でないこと、こうじゃないこと、こうしないことを、こうすることを感謝しますって言ってるんですよ。で、自分の行いをアピールしてるんですよ、基本的に。私はこうしてませんよ。正しい歩みをしてますよ。そのことに対して感謝しますって言ってるんですよ。そして、週に2度断食しますよって。そして、10分の1はしっかり捧げてますよって。やることちゃんとやってますよって。これの何が悪いのか。感謝して何が悪いのか。彼の感謝には、神がしてくださったことに対する感謝がないんですよ。私がこのようなことをしないで済むのはあなたのおかげですって。私がこのように昔のようにやってないのは、あなたが私を助けてくださったがゆえですって。私がそのあなたに応答しようとしているのはあなたのおかげですって。このように私を変えてくださったことを心から感謝しますっていう神に対する感謝がないんですよ。彼の祈りには一言も。そして自分の宗教的な正しさとか、自分の行いをネタに神の行為を引き出そうとしてるんですよ。だからしようって。私は正しいんですって。そして自分を高くするんですよ。この主税人のような、こんなやつのように、罪にまみれていきなくて、本当に嬉しいです。よかったです。感謝しますとかって言ってるんですよ。高ぶってるんですよ。神に対して彼は自分を語ってるんですよ。私たち気をつけないと、私たちの祈りも神に対して自分を語ることになります。私はこれがしたいんです。私はあれがしたいんです。私にはこれが必要なんです。私はだからこのタイミングでこれが必要なんです。ちょ、どうぞ助けてください。でもあなたがこうやってこうやってこうなので、いつも私は感謝してますよって。自分なんですよ。自分の祈りの中で。 皆さんの祈りの中で、私の祈りの中で、どれだけ主よあなたは私に何をしてほしいと願っているんでしょうかという祈りがあるかですよ。私は何をしたらいいんでしょうかって、そのような祈りがどれだけあるかですよ。パリサイ人はないんですよ。この人の祈りは悪い祈りですよ。そんな祈りをしたら、神は天で聞いておられて、そうか、報告ご苦労って、で私に何してほしいのって、で何か用なのって、用事ないのって、自分がしたこと、自分が考えていること、それを全部その神の前にその並び立てて、神に用がないんですよ。助けてくださいとか、憐れんでくださいとか、そういうのがないんですよ。何のために乗ってるのか。で、一方で、この主税人は13節と14節。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天にも、天に向けようとせず、向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。主税人の祈りというのは、へりくだりと深い後悔ですよ。神にその目を向けようともせず、そしてその礼拝の場所から遠く離れて立って、ただその自分のその胸を叩きながら、憐れんでくださいって、こんなもの。神の憐れみをひたすらに求める祈りですよ。自分を神の前に低くしてるんですよ。つまり神に憐れみと恵みを求める姿勢が、これがその姿勢ですよ。私にはあなたから良いものを受ける資格のないものですって。だから私を憐れんでくださいって。どんだけ何をしたかとかじゃないんですよ。信仰の計りというのは、自分がどれだけできているかとか、自分がどれだけできるようになったかっていうことじゃないんですよ。それは信仰の計り、それで、それによって私たちの信仰を測れるもんじゃないっす。私たちの信仰を測るのは、どんな自分の状況や状態の中でも、神の愛と恵み、憐れみに頼っているかどうかです。自分は神の前に立つ資格がないって、胸を叩きながらしようって、もう、この神の前に出ていくことさえはばかるような、神がおられるその天に目を向けることさえはばかれるような、そのもう塩かけられて、なんか溶けていく、なめくじのような、その思いを持ちながら、はぁ、塩って、すいませんって。私何度もありますよ。私たちの信仰側の測り、私たちの信仰を測るものというのは、自分にはもう神からどんだけ捨てられても、神からどんだけ罰を受け、その、与えられても文句言えないって。人の前にも神の前にも全然正しくないって。そんな私であるにもかかわらず、イエス・キリストの御名によって神の前に近づいていくことを神は許可してくださるということを信じる。それを、その神の恵みに信頼して、神の私たちに対する愛を信頼して、神の前に出ていくっていうのが、その本当に私たちが持っているその信仰の、この真価が問われるんですよ。その時に、自分がへこんだ時にどうするよって、自分がへこんだ時に、自分が何もできない時に、神の前に何の、その私これができるようになりましたとか言えないようなその自分である時に、神の愛と神の恵みを信頼して神の前に出ていく、その信仰が神に義と認められる信仰ですよ。綺麗な祈りをするとかね、聖書を毎日読めるようになってからとかね、聖書を開けられるようになってからとか、そんななんか話じゃないんですよ。どこにも書いてないんですよ、そんな条件。ただ神の前にへりくだって、神を信頼して、こんな私でも受け入れてくださる、そして神の前にイエス・キリストの御名によって出ていくのが、それが神が義と認めてくださる信仰ですよ。さらにその信仰が、明らかになります。15節から17節というのは、子供たちが出てくるんですけど、まあ、子供たち、幼子のような信仰です。15節。イエスに触っていただこうとして、人々がその幼子たちを身元に連れてきた。ところが、弟子たちがそれを見て叱った。で、この人々っていうのはギリシャ語を見てみると、男性名詞で、そして複数です。だからおそらくその幼子たち、幼子っていうのはそのまだ赤ちゃんですよ。自分で立つこともできないような赤ちゃん。で、その赤ちゃんをイエス・キリストの元に連れてったんですよ。この自分の子供たちを祝福してもらいたいから。 お父さんがね、最近の私を含めてお父さんはなんか全部子育てをお母さんに任す人が多いかもしれないけど、やっぱ父親ですよ。父親がその神に祝福を求めて自分の子供を連れていくっていうのが本当にその求められるものですよ。聖書的ですよ。別にこうじゃないといけないからとかってなんかそのルールを作るとかじゃないんですけど、それが健全なんですよ。まあそれは置いといて、弟子たちがそれを見て叱ったんですよ。なんで叱ったんでしょうね、この人たち。多分ちっちゃい子供嫌いなのかな可愛いのにあんなにでも泣いたりわーわー言ったりして、そのうるさいとか、どうせその子供に、こんなちっちゃい子にそのイエス・キリストが手を置いて祈ったところで、その小さい子の子供は何の理解もしないし、ありがたいこともありがとうとかも言わないし、ただわーわーって言ってるだけじゃねえかって、意味ないわけだし、そんな価値ないよって、イエス主はもう忙しいんだから、もう子供なんてもう あっち持ってけみたいなそんな感じでその弟子たちは扱ったんですよ。そしたら16節、しかしイエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。誠にあなた方に告げます。子供のように、神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。イエス・キリストは子供たちを引き寄せました。マルコの10章にも同じこと、この同じことが記録されてるんですけど、マルコのバージョンだと、イエスは弟子たちに対して憤ってるんですよ。憤って言ってるんですよ。来させなさいって。邪魔するんじゃないって。キリストのもとに来ようとしているものを、人たちをその妨げるものとかこととか人に対してイエス・キリストはいつも憤ります。来させなさいって。神の国はこのような者たちのものだって。このような者たちってのは当然子供たちのことを指しますよ。ここでその幼子と子供たちっていうふうに、幼子とか子供っていうふうに使われてますけど、二つ別の言葉ではあります。幼児というふうに訳されているものは、生まれたばかりの赤ちゃんを指します。そして、子供たちっていうのは、まあ、乳児を、この生まれたばかりの赤ちゃんを含む、だいたい5歳以下ぐらいの子供たち。自分では何もできない子たち。このような者たちのため、このような者たちのもの、神の国は。じゃあ、このような者っていうのはどういう者たちかっていうと、幼子や子供たちです。つまり、自分の力では歩くことさえできないんですよ。生まれたばかりの赤ちゃんは1歳になってもまだ歩けなかったりもしますよ。よちよちですよ。また、まあ、3歳4歳とか5歳ぐらいになったとしても、大人のようにはしっかりと歩くことや走ることはできません。子供たち、幼子たちというのはどういうものたちかというと、自分で物事を理解することも判断することもままなりません。何がいいのか悪いのか、何が危険なのか安全なのか、それも判断できないような者たちです。だから親が一緒にいたり、その保育園だったら先生たちが一緒にいないと危ないんですよ。保護してくれる人がいないと危ないんですよ。そして子供たちというのは、大人から一方的に与えられる愛や憐れみや恵みによって生きてるんですよ。神の国はこのような者たちのものだ。子供たちのような信仰というのはどういう信仰かっていうと、無垢で純粋で、そんなんやめてくださいよ。子供たちのような信仰というのは、自分には神の国に入る資格や価値やふさわしさが一切ないのに、神の国に入れてくださるという神を信頼する信仰ですよ。自分で理解したり、自分で判断したりすることができないのに、神が一方的に私たちを愛してくださって、私たちに恵みをとしてその信仰を与えてくださり、その義と認めてくださり、神の国に入れてくださるということを信じる信仰ですよ。そんな良いことを受け取るその資格や、そのそれに対する対価なんて私何も持ってないのに、神が一方的な愛と憐れみのゆえに施してくださる恵みとして神の国に入れていただけるんだということを信じて、その神に信頼する信仰です。動物は生まれてすぐ、それこそね、10分とかそのぐらいで歩けるようになって、立てるようになって、走れるようになりますよ。人間ってめっちゃ時間かかるんですよ。不思議ですよね。神はあえてそのようなその弱さを人に与えてるんですよ。赤ちゃんを見て ただ大人としては可愛がるじゃないですか。一方的ですよ。よだれとか垂らして、下手したらなんか排泄物かけられるような、そんなことされてもですよ。親としては嬉しいんですよ。この子に関われることが。愛しいんですよ。何もできないのに、ただその存在が素晴らしいんですよ。神はそれ以上に私たちのことを慈しんで、愛おしく思ってくださって愛してくださるんですよ。それを理解させたいんですよ。そしてそのように私たちが赤子のようであったとしても、何もできないものであったとしても、ただその神に対してやることなすことで言えば、神の手を汚すみたいな、そんなことしかできないような私でも、私なんかが小さい子を見て可愛いなって、私なんかがその赤ちゃんを見て、その手が汚れようと何しようと、その喜んでいられるようにというか、私なんかがそうであれば、神はもっと私のことを愛してくださって、ご自分のもとに引き寄せようとしておられるはずだということを理解させるためですよ。きっと子供たちのような信仰、幼子のような信仰というのはそういうことです。18節から30節までは、今度は永遠の命に至る信仰とそうでない信仰です。18節。またある役人がイエスに質問していった。たっとい先生、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。このある役人がイエスに質問しました。役人ということは社会的な地位があります。権威があって、そして、権力者でもあります。そして後で出てきますけど、お金持ちです。そして彼のその言葉から分かるのは、彼はすごく宗教的で道徳的に生きているということです。マタイの19章の記述を読むと、彼は青年だって書いてあります。つまり若いんですよ。若くて、社会的に地位があって、お金持ちで、宗教的にも道徳的にも生きている人。火の打ち所もない。何の問題があるか。だけど、彼は満足してないんですよ。イエス・キリストのもとに行って、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けられますかって聞いてるんですよ。だから、この満足してる、自分が満足できないもの、こんなに全てがあるような人なんだけど、満足しないんですよ。でも彼は知ってるんですよ。永遠の命を受けるということに、その答えがあるということを知ってるんですよ。だからイエス・キリストのもとに行って、永遠の命を受けるにはどうしたらいいのかということを質問しに行ったんですよ。この全てを得ても永遠の命というものを自分は受けてないという自覚があったんですよ。そこでたっとい先生に質問しました。19節から23節。イエスは彼に言われた。なぜ私をたっといと言うのですか。たっとい方は神お一人の他には誰もありません。すいません、ここで一回と切りますね。イエス・キリストは、いつもじゃないですけど、よくやります。質問を、に対して答える前に質問します。その真意を、確認したり、また、質問した相手に、自分がどのようなものなのかを伝えるためにです。この場合は、後者です。イエス・キリストは彼に、なぜ私をたっといって言うんですかと聞きました。で、この役人さんは何を思って、たっといというふうに言ったかというと、おそらくですよ。イエスのことを道徳的で尊敬に値する優れたラビ、つまり教師として認めてたっといと言ったはずです。だけど、イエス・キリストは、本当の意味でたっといと形容することができるのは、神お一人だよって言ってるんですよ。たっとい人なんかいないよって。本当の意味でたっといのは神お一人なんだよって。それなのにあなたは私にたっといと言ってるんだけど、あなたは誰に対してこの質問をしてるんだいって、永遠の命が欲しいという質問を誰に対してしてるんだいって、一優れた教師に対して聞いているのか、それとも本当にたっとい神であられるイエス・キリストに質問しているのか、どっちって。私たち神を、まだイエス・キリストを何とするのかですよ。神としてこのイエス・キリストの言われたことに従おうとするのか、それともなんか宗教的に、一応クリスチャンなのでこれやんないといけないですからっていうふうに聞くのか、道徳的に正しいから聞くのか、自分のためになるから聞くのか、 イエス・キリストが言われることっていうのは神だから、神が言われることには絶対じゃないですか。だからもしイエス・キリストを神として、イエス・キリストに対して質問してるんだったら、であればその言われたことを信じてそれに従うんだよっていうことを伝えてるわけですよ。20節、戒めはあなたもよく知っているはずです。勧誘してはならない、殺してはいけない、ならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、父と母を敬え。すると彼は言った、そのようなことは皆小さい時から守っています。イエスはこれを聞いてその人に言われた、あなたにはまだ一つだけ欠けたものがあります。あなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。まずは何をしたらいいんですかって言われたので、イエス・キリストはその今守るべき戒めを伝えました。モーセを通して与えられた実戒の後半の部分です。この後半の部分というのは、人と人との関係の中で有益というか、その益になる、適用される、あの命令、戒めです。で、前半部分の4つっていうのは神との関係に関する律法です。だからあえてそのイエス・キリストはその神との関係をはしょってるんですよ。人との関係をまずその伝えてるんですよ。で、その人との関係を伝えて、これを守るべきだよって言われてるんですけど、役人はこんなその後半のそのね、部分は全部私小さい時から守ってますけどって、そんなこと言えます？みんなさん私は言えないですよ。だけど全部守っていると言い切ってしまう彼に欠けてるものが一つあるって。一つだけあるって。この役人がそれほど完璧に近かったという描写ではありません。たった一つだけど、この一つを欠いたら、他に何があっても永遠の命は自分のものにならないほど、このたった一つのことと、ものというのは大切だよということをイエス・キリストは言いたいんですよ。一つだけ欠けているもの、それは神への、またイエス・キリストへの信仰であり信頼です。だから神に信頼するという意味で、イエスはその人にチャレンジというか指示を与えました。その賭けを補うために全財産を売り払い、貧しい人々に分けてあげなさい。その上で私についてきなさいです。間違いのないように言っておきますが、これは全員の人に当てはまるものではありません。私たち一人一人に対して全財産を売り払って貧しいものにその分け与えてきなさいと、その上で私に従って私についてきて弟子となりなさいと全員に言われていることじゃないです。ここははっきりと分けないとおかしいことになります。自分の個人の財産とか富は別に認められています。だけどこの、もしかしたらその一個人、分かんないです、この限られた人たちに対してはそのように神はおっしゃることもあるかもしれません。宣教師になるような人たちとか、マザーテレサさんとか、もう全部自分の全てを捨てて私に従いなさいって。そしたらどうなるかというと、神が全部その必要を満たすんですよ。マザーテレサさん、自分の人生も自分のものも全部捨てて、そのカルカッタ行きましたけど、インドに行きましたけど、彼女は生活できてますよ。神が養ったんですよ。そういうことが起こるんですよ。でもそれは全員に対して言えることじゃないです。で、この役人はそれを聞いて非常に悲しんだとあります。マルコの10章を見てみると、悲しみながら立ち去ったというふうに言ってます。喜びながらじゃないんですよ。質問は、喜びながら、ごめんなさい、どうしたら永遠の命を得ることができるんでしょうかという質問でした。それに対する答えが与えられたんですよ。そしたら、やったーって、これをすれば私には永遠の命が与えられるって言って万歳って言いながら立ち去ったんじゃないんですよ。全財産を売り払い、貧しい人々に分けてあげさえすれば、永遠の命が手に入ったのに。そしてイエス・キリストは何て言ったんですか？私についてきなさいですよ。覚えてます？このセリフというのは、ペテロに対して、そして主税人のマタイに対して言った言葉と全く同じなんですよ。もしかしたらこの人十二弟子の一人になれたかもしれないですよ。イエス・キリストの弟子には確実になれたんですよ。だけど彼は、自分の富を惜しんだんですよ。24節25節。イエスは彼を見てこう言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。裕福な者や金持ちが神の国に入るのは難しいと。ラクダが針の穴を通る方がもっと簡単だって。この 針の穴っていうのはいろんな解釈があります。どうでもいいと私は思ってます。何でもいいですでも私は針の穴でいいと思ってます。通れるわけないじゃんっていう話です。だからこれは難しいを通り越して不可能だって言いたいんですよ。できないって。この止める青年と言われるこの役人の話を通してイエス・キリストが伝えようとして おられるのは、その不完全な神の国を相続することができない信仰を伝えようとしてるんですよ。つまり神にも富にも両方に信頼を置こうとしてる信仰ですよ。彼は神を信じてないわけじゃないんですよ。神に従いたくないわけでもないんですよ。だけど神に従いたい、神に信頼するというする一方で、その自分の経済的なその富、祝福をその手放したくないんですよ。神に信頼するって言うんだったら、この富を手放しても、あとは神が良くしてくださるだろうという信仰が、信頼が働かないんですよ。これがないと、私今これからの生活どうするんだろうとか、これがなかったら私なんか物を買えないけどどうしようかとか。神に信頼するのか、富に信頼するのか。あんまり笑えないんですよ。皆さんだったらどうするかの話ですよ。本当に神が、その、現れてですよ、イエス・キリストが。皆さんの夢の中に。今持ってるすべてのものを明け渡しなさいって。財産を全部売り払いなさいって。その上で、貧しい人に、それを全部施した上で、山口君に祝福しなさいって。それだったら、そしたらあなたは神の国を確実に天国に行けるよって、やるかって話です。シビアですよ。どこに私の信頼が置いてるのか。私たちみんな神を信じてるんですよ。神を信頼してるんですよ。だけどあるところまで来ると、神を信頼するよりも自分の経験とか、自分のものとか、自分の富とかに、体重が乗ってくるんですよ。そしてその自分の家族とか自分の仕事とか自分の趣味とかそういったことをこの優先するあまり、ここに信頼するあまり、神をおろそかにしてしまうようなこの分水嶺に行き当たる時が来るんですよ。26節。これを聞いた人々が言った。今皆さんが心の中で頭の中で考えているセリフですよ。それでは誰が救われることができるでしょうって、私無理じゃんって。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。じゃあ誰が救われるのよって、誰がこんなことできるのよ一体全体、誰が救われるのか。富にではなく自分、神に信頼し続けることができる人なのかいるんかって、そんな不可能じゃないですかっていうその質問ですよ。皆さん不可能だって思ったでしょ？わかんないけど、私は思いましたよ。自分で言いながら。できないなって。で、これって健全なんですよ。不可能だとかできないって思ったらダメとかじゃないですからね。ここでわかりましたとか言ったらダメですよ。ダメで、あ、できるんだったらいいんだけど、それだけのその神への信頼があるんだって、それはそれでいいですよ。だけど、神は言ってないからね、そうやってね、みんなにはね。だからそれを、その自分の、その自分ができないんだったらできないって認めることが悪いということじゃないってことです、言いたいことは。彼らは私にはできないし誰が救われるんだって言ってるんですよ。だけどイエス・キリストはそれに対して、人にはできないけど神にはできるんだって言ってるんですよ。だから神を信頼するほかないよって。神にだけ信頼するように、神は私を変えてくださるということを信じるんですよ。そしてその神により頼むんですよ。何も私たちにその全財産を手放しなさいとか、あなたの息子のイサクを捧げなさいとかって、そういうこといきなり言わないんですよ。でも私たちそういうその神の命令からするとしょぼい、その神に対する応答をしようとするときに、それがどんなにしょぼくてもなんかうーってなるんですよ。私がしょぼいから、この人と比べて、アブラハムと比べて、ペテロやヤコブやパウロに比べて私がしょぼいから、私の信仰はまだまだしょぼいから、だからそんな大きなことを言ったら私は潰れるんですよ。できなさすぎて潰れるんですよ。だけど神は私たちを潰すために私たちに何かしなさいというふうに言わないんですよ。私たちが潰れるかも、うわこんな私には無理だ、だけど神に信頼したらできるはずっていう、その信頼がこの働くギリギリのところそこを神は狙ってくるんですよ。 絶対にできないじゃなくて、いや、できないですよって、でも、あなたが私のことを変えてくださるんですよねって。私にはできないことを、あなたはなさることができるんですよねっていう、その信仰が働くこのギリギリのラインを神は知っておられて、そこに私たちを置くんですよ。そして、どうするって言うんですよ。私を信頼する？それともあなたが持ってるお金か、物か、他の人たちとの関係か、もしくはその自分の経験値か、どうしたい？永遠の命を、つまり神との永遠にわたる親しい関係の中に入れられるのは、その命を受け取るには、そのたんびに、うーってなるときに、神に信頼するということを選ぶ信仰ですよ。28節から、30節。すると、ペテロが言った。ご覧ください。私たちは自分の家を捨てて従ってまいりました。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てたもので、誰一人としてこの世にあってその幾倍かを受けないものはなく、後の世で永遠の命を受けないものはありません。だその、神に信頼する者にはその報いがあると言ってますけど、そのイエス、また神の国のために、神に信頼するために、信頼する者が捨てるもの、まあ、捨てるって言ってもですよ。完全にこの関係を断ち切りますとか、そんな話は絶対してないです。一切してないです。父と母を敬え。自分の親が、両親がイエス・キリストを知らないからって言って、切れって言ったら話じゃ、そんな話じゃないですよ。自分の子供を愛しなさいって。自分の子供がどうしようもないからって切れって話じゃないですよ。だけど、その自分の家族関係とか、自分のその友人関係とか、社会的な基盤とか、社会的な安定とか、自分の今までの生き方とか、アイデンティティとか、そうやってその自分の幸せとか、自分の安心として支えとなるもの、今まで信頼していたものを、神に信頼するということのゆえに、その手放していきなさいという話ですよ。今までは富にその自分の信頼を置いてたけど、その富ではなくて、ここでは、富じゃなくて神に信頼しようって。そういうその神への信頼を毎回毎回その選んでいくということですよ。捨てるというのは。何も無関係にそのなりなさいと言ってるわけじゃないです。そうすると、捨てたものの幾倍をも受けるって。マルコの10章の方では、そのもしそうやって神の国のために捨てたんだったら、家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受けますと言ってます。だから、いくばいかっていうふうに言ってますけど、その、たくさんもらえるとかじゃないんですよ。量じゃないんですよ。質なんですよ。たくさんもらえるんじゃなくて、良いものが与えられるんですよ。主にある新しい家族。教会。クリスチャンとしてのコミュニティ。神に信頼して従う新しい命。そこから来る喜びや平安。迫害はあるよって。人からそうやってその、よく思われないこともあるかもねって。だけど、必ず良いものは必要なものは与えられるよって。だから、聖書はその繁栄神学って呼ばれるものじゃないんですよ。神を信じたら、この世でどんどん繁栄していくっていうものでは決してないんですよ。決してですよ。そういう場合もあります。物質的なものを祝福してくださる場合もあるけど、必ずしもそうじゃないです。だけど神を信じてその中で神にだけ信頼するっていうことをその自分の目の前のことで人と比べちゃダメですよ。だって違うんだから、与えられてる宿題は。一年生に与えられてる宿題と大学生に与えられてる課題と全然違うじゃないですか。一年生の私が大学生のあの人のが素晴らしいとかって言ってあの人のようにやろうとしても無理に決まってますよ。だから神が与えてくださってる一つ一つのことに対してその向き合うんですよ。そして、ああ、これはちょっと自分では、ってなるときに、神を選ぶんですよ。そうやって、信頼関係を増していくんですよ。それが、健全な、神の国を永遠の命を受け取る信仰ですよ。31節から34節までは、弟子たちの未熟な信仰です。31節。さて、イエスは、十二弟子をそばに呼んで、彼らに話された。さあ、これから私たちは、エルサレムに向かっていきます。人の子について預言者たちが書いているすべてのことが実現されるのです。人の子は異邦人に引き渡され、そして彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、つばきをかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は三日目によみがえります。だ弟子たちがご自分に対してついて語ったこと、そしてこれから起こること、苦しみのメシアとして起こることを弟子たちにはっきりと話されました。 だけど34節、しかし弟子たちはこれらのことが何一つわからなかった。彼らにはこの言葉は隠されていて、話されたことが理解できなかった。彼らが、弟子たちが頭悪かったって話じゃないですよ。そうじゃなくて、彼らにはそのメシアは王であるというこだわりがあったんですよ。ちょっと関係があります、それに。だけど、一番その彼らが理解できなかったのはなぜかというと、彼らがイエスの言葉を全く理解できないように、神がその真意を隠してたからです。つまり神が彼らにこのイエスの言葉を理解すること、苦しみのメシアであるそのイエスのこと、言葉を理解することをその許可なさらなかったんですよ。なぜそんなことがあるのか。おそらくイエス・キリストがこれから十字架にかかるということを彼らがはっきりと理解したら、彼らの信仰は破綻したんですよ。え、死ぬのって。え、どうなる、じゃあ、そしたら私どうなるんですか、私たちどうなるんですか、私たちのその信仰、今までやってきたことどうなるんですかって言って、がっかりして、彼の信仰を破綻して、キリストから離れていくんですよ。だから教えないんですよ。御言葉の理解が 100% できたら素晴らしいです。でもできなくていいっていうところがあるんですよ。全部が全部わかんなくても、今教えていただいている部分で神に信頼できるんだったら、それでよかったりするんですよ。自分の分っていうのがあるんですよ。自分のその成長に応じて、その神が明らかにしてくださる、その隠しておられるものが少しずつそれを明らかにしてくださるようなことっていうのはあるんですよ。イエスが、イエスに対する信頼が苦しみのメシアを受け入れる段階になったときに、弟子たちは許可されるんですよ。このイエスが言ったことが何だったのかっていうこと。ちなみにこの段階になるのは復活のイエスに会った後なんですけどね。聖霊が与えられて、その後にはっきりと理解したんですよ。弟子たちの信仰は未熟です。御言葉に対する理解も未熟です。だけど彼らはイエス・キリストについていくことをやめなかったんですよ。理解できなくてもついていったんですよ。ただ盲信的についていったんじゃなくて、彼らが今までイエス・キリストとの会話の中で、関係の中でイエスを信じたその信仰によってついていったんですよ。わかんないけど、この方は正しいって。まだ全部わかんないけど、その後はその神が、その必要があれば教えてくださるって。神はこの弟子たちの信仰を守ったんですよ。このような舞台裏を私たち知ってるんですよ。だから安心してていいんですよ。神は恵み深くて憐れみ深い方です。私たちが不必要な、私たちに不必要な情報を神は与えません。全部わからないからといって、そのパニックになる必要ないです。私の信仰がどれだけ未熟でも、私の信仰を成長させるプランを神は持っておられます。私がどれだけ理解していなくても、必要な時に間に合って理解が私たちの信仰に追いつくんですよ。だからこの恵み深くて憐れみ深い神を信頼しようってことなんですよ。弟子たちの未熟な信仰、その信仰も、そのような弟子たちも捨てない。これをその成長させてくださる神を信じるのが私たちの信仰です。35節から最後の43節までは、盲人の信仰です。ある意味、今まで話した1から5までのこの信仰のいいところを全部集めました。というか全部この人が持ち合わせてるんですよ。この盲人が。35節。イエスがエリコに近づかれた頃、ある盲人が道端に座り物乞いをしていた。エリコという町はエルサレムまで25キロのところです。だから、歩いていく道のりであれば1日で行けます。だからもう最後の、泊まるところです。サービスエリア最後みたいな、そのところです。で、多くのその商人たちがその通るような通商路の上にある町です。だから多くの人たちが行き来します。つまり多くの情報がそこに集まります。だからその、この盲人で物乞いをしてた人っていうのはイエス・キリストについてそうやって聞いてたんですよ。道行く人たちから。36です。群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。いつもよりもざわざわしてたわけですよね。ナザレのイエスがお通りになるのだと知らせると、彼は大声で、ダビデのこのイエス様、私を憐れんでくださいと言った。彼を黙らせようとして先頭にいた人々がたしなめたが、盲人はますます、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。この人はイエスに対して叫んだんですよ。ダビデの子っていうのはキリストっていう意味があります。だからイエス・キリストのこと、イエスのことをキリストというふうに調べたんですよ。その信じたんですよ。今いませんよ。 いない人の携帯が鳴るとかすごいね。
はい。
で、盲人はイエスのことをキリストと認めて叫んだんですよ。なんて叫んだかというと、私を憐れんでくださいです。そしてその場に居合わせた人々が彼を黙らせようとするぐらい大きな声で叫んだんですよ。ダビデの子よって。どうか私を憐れんでくださいって。彼にとって、これは最初で最後のチャンスなんですよ。イエス・キリストはこの後、エルサレムに登ったら十字架にかかって死なれるんですよ。最後の最後なんですよ。ここで叫んでないと。自分を神が、イエス・キリストが憐れんでくださるということを信じて叫んでなかったら、信じてはいるんだけど、神に信頼してはいるんだけど、求めなかったら、彼は一生、盲人のままでした。イエス・キリストを通して神の愛や恵みを味わうことを一生しませんでした。私たち信仰を働かせて神に叫ぶということはとても大切ですよ。40節。イエスは立ち止まって彼をそばに連れてくるように言いつけられた。彼が近寄ってきたので、私に何をしてほしいのかと尋ねられると、彼は主を見えるように、目が見えるようになることですと言った。イエスが彼に見えるようになれ、あなたの信仰があなたを治したのですと言われると、彼は立ちどころに目が見えるようになり、神を崇めながらイエスについていった。これを見て、民は皆神を賛美した。イエスに自分の目が見えるようにする力と権威があるということを彼は信じました。彼は目が見えませんでしたから、群衆や弟子たちのようにイエスがその奇跡をする癒しをなさるということをその現場に居合わせたとしても見たことがなかったんですよ。だけど耳で聞いただけの情報でこの人には私の目を開けるだけの癒すだけの力と権威があるってそのことを信じたんですよ。そしてイエス・キリストが近寄られて、彼を呼んでくださって彼に聞いたんですよ。何をしてほしいのか。明確じゃないですか。目が見えるようになることに決まってるじゃないですか。なんでそんなこといちいち聞くんですか。野暮なこと。目が見えるようになることです。神が私たちに求めさせるのは、なぜかというと、神は私たちの必要を全部知っておられますよ。だからこんな祈りをしたらダメです。あなたは私の必要を全部ご存知です。どうか私に必要を与えてください。ダメです。ダメではないかもしれないけど、私に必要なものがはっきりと分かってるんだったら、この人を許すことができるようにしてくださる力をあなたは与えてくださいますとか、この人に対して私が愛をその親切や寛容になれるような心を与えてくださる、そのように変えてくださることのできる方だと信じているので、そのようにしていただきたいですとか、自分が言葉にして言うことによって神に対するその信頼や信仰をその確認するんですよ。イエス・キリストはこの人に対してその何をしてほしいのかというふうに言わせることによって、私はあなたが私の目を開けてくださることを直してくださることを信じてるんですって、だからそのことをしてくださいというふうに言わしてるんですよ。信仰の確認ですよ。だから私たちに求めてほしいんですよ。私たちが求める前に神は私たちに必要なものを知っておられますよ。イエス・キリストがそうおっしゃってるから。だけどそれでも求めさせたいんですよ。私たちの信仰をかき立てるためですよ。そして彼は何て答えたかというと、目が見えるようになることです。どっかのパリサイ人みたいに、主よ、私は週に二度断食をしております。十分の一も捧げております。このような人でないことをか、これをやりました、あれもやる、こんなこと言ってないですよ。神の前に出て何が必要かって言われるときに、私はこうなりたいって、あなたにしていただきたいって、それだけですよ。いろんなものを突き足して、一番最後にこれしてくれませんかみたいな、そんなんじゃないんですよ。何の良くしてもらう資格もふさわしさも何もないですよ、彼には。ただ大声でわめいたんですよ、信じて。助けてって、憐れんでくださいって。神は、またイエス・キリストはそのような祈りに、そのような信仰に応えるんですよ。私たちの信仰は健全でしょうか？何か変なの足そうとしてませんか？これができるからとか、あれが分かるようになったから、できるようになったから、しなくなったから。それでその神に憐れんでもらおうというような魂胆というのは捨てていいんですよ。じゃあできなくなったらどうするのって話だから。失敗したらもうへこむしかないじゃないですか。そうなんじゃないですよ。良いものを受ける資格もないし、何もなくていいんですよ。赤ちゃんでいいんですよ、神の前で。 それでも神は憐れんでくださるんですよ。その信仰を持って神に近づくときに、つまり健全な信仰でその神との関係にとどまるときに、私たちの信仰はさらに成長しますよ。より神に信頼できるようになって、ますます神との関係を、この永遠の命を味わうことができるようになります。神を心底信頼できますように、自分自身のなんか力とか状況とかに頼らないで、神にただ素朴に頼ることができますように。天の父さん、あなたの変わることのない私たちに対する愛と、その愛の上に与えてくださる恵みを心から感謝します。どうぞあなたを信頼し続けていけますように、あなたが私たちをその信仰の試練に合わせるときに、あなたを信頼するその信仰により頼むのか、それとも自分の悟りとか自分のお金とか他の人の助けとかそこに行くのか、選択が迫られます。どうかその時にあなたに信頼することを選べますように。そして信頼してあなたから良くしていただくっていう時に、自分自身に何かこの良くしていただく条件とか資格とかそういうのを探すことがないように、赤ちゃんのように何もできなくても、言葉を話せないわーわーって言ってるようなそんなものであったとしても、あなたはただただ慈しんで憐れんで愛してくださり恵みを施してくださる方だということを信じて信頼して、あなたの前に出ていくことができますように。もしあなたとの関係が、あなたの前に出ていき祈り求めてそれを与えてくださるというこの関係があるがゆえに、そのあなたとのこの永遠の命が、あなたとの関係がより立て上げられ深められ、このあなたが与えてくださった永遠の命を味わうことができるように、私たち一人一人をお導きください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。